第3回定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたので通告に従い質問いたします。今回も市民から相談を受けたことを中心に地域の課題の解決を願って質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。大項目1点目、有害鳥獣駆除とその活用について。中項目1点目、狩猟免許の取得補助制度創設について質問をいたします。平成31年第1回定例会においてこの制度の創設について質問をいたしました。その際市長より狩猟免許取得のための補助制度ではなく留萌市鳥獣被害対策実施隊の隊員になることにより様々な優遇の措置を受けられることで今後もハンターの確保を図るとのご答弁をいただきましたが、現在においてもこのお考えに変化はないかお聞きしたいと思います。留萌管内では多くの自治体が狩猟免許等の取得費用補助制度を設けています。手塩町では平成23年に制度を作り平成29年度に同制度を利用した取得者が生まれているそうです。制度ができても広く認知されるまでには時間がかかることが分かります。そこで質問の2つ目は、留萌市鳥獣被害防止計画においても今後の課題について、高齢化が進む中でハンター確保の必要性が述べられていることから、5年後、10年後のことを考え制度の検討を始めるべきと考えますが、市長のお考えを伺います。続いて中項目2点目、鹿肉の活用に向けた政策について伺います。現在留萌市においては捕獲されたエゾシカは焼却処理をされていますが、食肉などに有効利用する方策の検討をされているのかお聞きしたいと思います。具体的には浦臼町で昨年10月から稼働している北海道シュブルイユ浦臼工場浦臼町ジビエ加工センターには空知管外地域からのエゾシカも受け入れていると聞いています。留萌市の狩猟者にそのことが伝えられているのかお伺いいたします。大項目2点目、福祉政策について。中項目1点目は市内温泉施設への交通手段確保についてお伺いします。留萌市内の銭湯が廃業する際にこれまで2回一般質問をさせていただきました。28年の第2回定例会では市内に銭湯を作れないのかとの質問に、市内唯一の民間の温泉施設の利用を啓発したいというご答弁をいただき、同じく第3回定例会では生きがいデイサービス事業として夜間に介護施設のお風呂を利用して入浴はできないのかとの質問に、さまざまな課題があり使える施設はないとのご答弁でした。自宅にお風呂がない場合、市内の民間温泉施設を利用するのがこれまで唯一の方法だったわけです。以来4年が経過し、市内の温泉施設事業者が移動手段として無料バスを運行して、これまで多くの市民に入浴の機会を与えてくださっていました。ところが、事業者が運行していたバスが9月いっぱいで休止することになり、利用していた高齢者が大変困っておられます。留萌市として何らかの支援策を考えられないのかお聞きしたいと思います。中項目2点目、遠隔手話サービスについて。市長は市政執行方針において、障害者及び障害児の生活実態に即した利用しやすいサービスの提供や相談に対して的確に対応できる支援体制づくりを進めてまいりますと述べられています。そこで今回は聴覚障害者への合理的な配慮と考えられるサービスの提供についてお伺いいたします。国は新型コロナウイルス感染症対策として タブレットを自治体に配布し、必要な時に遠隔手話サービスを利用することができる政策を進めています。留萌市には手話通訳者がいて、これまでも必要な時に手話通訳に当たってくださっていますが、窓口業務の意思疎通の補助手段としてタブレットを使った遠隔手話サービスを活用していくお考えはないかお聞きしたいと思います。大項目3点目、投資を呼び込む戦略について。中項目1点目、企業版ふるさと納税の政策構築について。コロナ禍で来年度の税収が落ち込むことが懸念されています。そこで税収を増やすために企業版ふるさと納税について再度お伺いいたします。小項目1点目、企業版ふるさと納税について昨年12月の定例会において質問をさせていただいたときに、企業版ふるさと納税の活用の可能性の検討も進めながら、留萌音楽合宿が継続的な取り組みとなるための環境づくりに向けて積極的な支援策を講じてまいりたいとのご答弁をいただきました。今後活用の可能性を検討するということでしたが、令和2年度には時限措置が5年間延長され、納税した企業の税軽減効果も拡充されていますが、その後の検討状況をお聞きしたいと思います。小項目2点目、企業版ふるさと納税制度を活用するためには地方版総合戦略をもとに地域再生計画を策定して提出し、国の認定を受けなければなりません。この地域再生計画について道内市町村においては23市47町村において策定、国の認定済みとなっています。企業版ふるさと納税制度は令和2年度から6年度までの制度であることから、早急に着手すべきと考えますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。中項目2点目、道の駅留萌へのインクルーシブ遊具の設置について。企業版ふるさと納税制度を積極的に活用していくための施策として、道の駅留萌に障害の有無にかかわらず共に遊べるインクルーシブ遊具を設置し、新たな民間投資を促していくべきと考えますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。インクルーシブ遊具とは障害の有無にかかわらず共に遊べる遊具ということです。この遊具を備えた公園がインクルーシブ公園になります。設置を提案する理由は、多様な発達段階の子どもたちが安心して遊べる空間を作り出すことは、より多くの子どもやその家族に喜びを生み出すことができ、道の駅留萌にある施設の良さを高めることができるからです。インクルーシブ公園は現在東京都において設置され始めています。障害児を育てている都会議員が、出産したアメリカでは子どもが公園で遊べていたのに日本に帰国したら遊べる公園がないことに気づき提案したことがきっかけです。もし道の駅留萌にこのインクルーシブ遊具が設置され、加えて高齢者向けの遊具なども設置されたら、世代の垣根も取り払われた空間が生まれ、さらに賑やかで楽しくなることが予想されます。道の駅は多くの地域にありますが、世代も発達の違いも超えた楽しめる空間があるということで、差別化を図りアピールしていくことができると考えられます。そしてこの考え方に基づく遊びの空間は、留萌市第2期総合戦略策定の際に掲げられた健康にぎわい留萌ブランド戦略の SDGs の目標、すべての人に健康と福祉を具現化する事業の一つとなり、地域再生計画を提出するときにしっかりと思いを込めて書き込むことができると思います。以上で1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目有害鳥獣駆除とその活用についての中で、中項目1点目狩猟免許の取得補助制度創設についてとして、現時点におけるハンター確保の考え方についてのご質問でございますが、留萌市におけるエゾシカ対策としては、鳥獣による農林水産業等にかかる被害の防止のための特別措置に関する法律第9条の規定に基づき、留萌市鳥獣被害対策実施隊を設置し、留萌市鳥獣被害防止計画に基づく捕獲を実施しているところでございます。本実施隊には、北海道猟友会留萌支部、留萌部会の各会員も隊員となっており、鳥獣被害対策に関する業務に従事することにより、狩猟税が通常の2分の1に軽減、被害対策上の公務災害に対する補償、銃刀法の猟銃所持許可の更新などの申請に対しては、技能講習が免除されるなどの優遇措置を受けられることとなります。市では、留萌市鳥獣被害防止計画による捕獲計画数に基づき、年間160頭のエゾシカを捕獲しておりますが、北海道猟友会留萌支部、留萌部会の現体制においては、年間160頭の捕獲は支障なく実施されていることから、現時点においては、自治体隊員の優遇措置により、ハンターの確保を図ってまいりたいと考えております。次に、将来のことを考えた上でのハンター確保に向けた補助制度の検討についてのご質問でございますが、留萌市振興局管内においては、留萌市以外の町村において、狩猟免許などの取得費用の助成制度を設けており、狩猟免許取得のために必要な狩猟免許試験や、予備講習会受講などの経費の一部を助成しているほか、銃砲所持許可にかかる経費の一部を助成しているところもあります。また、今年度における各町村の鳥獣被害防止計画によるエゾシカの捕獲計画数は、益城町が130頭と一番少なく、遠別町が一番多い500頭となっており、留萌市以北の町村はすべて留萌市の捕獲計画数である160頭以上の頭数となっております。鳥獣対策の捕獲に従事するハンターの高齢化については、どこの地域においても課題となっており、北海道猟友会留萌支部留萌部会においても、会員数14名のうち、60歳を超えている方が8名となっているなど、会員の高齢化が進んでいる状況も確かであることから、留萌市鳥獣被害防止計画におけるエゾジカの捕獲計画数が今後の見直しで増加となった場合、その時点での猟友会の状況によっては、鳥獣対策の捕獲のさらなる担い手の育成、確保を図るため、狩猟免許の取得などにかかる費用の助成について、検討する必要があるものと考えております。次に、中項目2点目、鹿肉の活用に向けた政策についてとして、捕獲したエゾシカの有効利用についてのご質問でございますが、捕獲したエゾシカを食肉用などに利用するためには、捕獲後2時間以内に 食肉加工施設に搬入する必要がありますが、当市の近隣には食肉加工施設がなかったことから、捕獲したエゾシカについては、留萌南部衛生組合の有害鳥獣処理施設において処理しているところでございます。しかし、昨年10月に浦臼町においてジビエ処理加工センターが整備され、さらには内臓摘出までの一時処理を行うことができる冷蔵トラックも同時に整備されたことから、一時処理者の出動を要請することにより、捕獲したエゾシカを食肉用として搬入することが可能となったところでございます。エゾシカの生息数の増加や生息域の拡大に伴い、農林業および生活環境にかかる被害のほか、生物の多様性に及ぼす影響などが深刻化しておりますが、一方ではエゾシカは北海道の貴重な自然資源でもあり、食関連分野で有効に活用することが個体数調整にもつながっていくことから、捕獲したエゾシカを少しでも有効に活用するため、浦臼町のジビエ処理加工センターを利用するための事前登録に必要な書類、資料などを取り寄せ、猟友会に対し同センターへの利用登録を進めており、本年中には5名ほどの会員が利用登録をする予定となっているところでございます。次に大項目2点目福祉施策についての中で、中項目1点目高齢者の入浴機会確保についてとして、市内の温泉施設の事業者が運行していたバスが9月いっぱいで休止することになり、利用していた利用者が困っておられるので何らかの支援策を考えられないかとのご質問でございますが、市内の温泉施設につきましては平成28年度に公衆浴場が廃止となったことから、市内唯一の温泉施設として営業されているところでございます。この温泉施設では送迎バスを市内に方面毎日無料で運行し、利用者の利便を図っているものであります。しかしながら温泉施設では9月末をもって送迎バスの運行を廃止されると聞いております。市といたしましては、送迎バスを利用されている高齢者の皆様に、これまでの温泉施設及び送迎バスの利用状況はもとより、ご自宅のお風呂の有無や今後の利用の意向などの聞き取りを行い、状況把握を進めてまいりたいと考えております。次に中項目2点目窓口業務の意思疎通の補助手段として、タブレットを使った遠隔手話サービスの活用についてでありますが、現在留萌市において意思疎通の手段として手話を利用されている方は3名いらっしゃいまして、この3名の方々が外出する際に利用する手話通訳者の派遣を北海道ろうあ連盟に委託しております。昨年度の利用実績は延べ32回となっているところでございますが、そのすべてが病院診療での利用となっているものでございます。また市役所の窓口へ聴覚に障害がある方が来られた際には筆談で対応できており、現在までのところ支障は出ておりません。ご質問のありました遠隔手話サービスについてでありますが、手話で意思疎通を希望される 聴覚に障害のある方が窓口に来られた際、タブレット端末等を利用して遠隔手話を担う情報提供施設などで待機している手話通訳者につないで意思疎通支援を行うものであり、聴覚に障害のある方にとって利便性が向上するサービスであると認識しております。国が進めようとしている新型コロナウイルス感染症対策としての遠隔手話サービスに活用するタブレット端末導入への支援制度でありますが、すでに町内に整備されているタブレット端末を活用できる状況であることから、今回の支援制度の活用は見送ったところでございます。今後につきましては、利用方法、設置場所などについてニーズを把握し、必要性が出た場合には速やかに遠隔手話サービスを導入してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。次に大項目3点目、投資を呼び込む戦略についての中で、中項目1点目、企業版ふるさと納税の政策構築についてとして、企業版ふるさと納税の検討状況についてのご質問でございますが、企業版ふるさと納税制度の活用につきましては、市が取り組む事業と企業が支援したい事業とのマッチングが必要であることから、昨年度第2期留萌市総合戦略の策定及び企業版ふるさと納税制度の令和2年度以降の動きを考慮し、企業に対し市への事業支援に関する寄付の打診などを行ってまいりましたが、実現には至らなかったところであり、現時点におきましては企業版ふるさと納税制度の活用を前提とした地域再生計画は策定していない状況でございます。次に地域再生計画の早期着手に対する私の考えについてのご質問でございますが、企業版ふるさと納税制度については令和2年度の税制改正において寄付に伴う法人関係税税額控除割合の引き上げにより企業の負担が軽減されるなど、企業側のメリットが拡充され、より活用しやすい制度となっていると認識しております。企業版ふるさと納税の、失礼しました、企業版ふるさとの税制度を活用した地域再生計画の策定にあたりましては、SDGs、持続可能な開発目標を明確にするとともに、集客施設整備や子育て支援、移住、定住推進支援など、企業から支援を受けたい分野を明確にした上で、事業を展開する必要があり、企業側には積極的に PR を図り、理解と協力をいただくことが重要であると考えているところでございます。企業版ふるさと納税制度を活用した地域再生計画の国の認定につきましては、大幅に要件が緩和されたところであり、現在、いくつかの企業に対しまして、寄付の申し入れを行っているところでございますが、私といたしましては、支援に前向きな企業が見つかり、企業版ふるさと納税制度活用が現実的になった段階において、第2期留萌市総合戦略の見直しを含め、地域再生計画を策定してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、道の駅へのインクルーシブ遊具の設置についてとして、企業版ふるさと納税制度を活用した遊具の設置に対する私の考えについてのご質問でございますが、令和2年度よりスタートしました第2期留萌市総合戦略の3本の柱の一つとして、 健康・にぎわい・留萌ブランド戦略を定め、健康づくりの推進や魅力発信、関係人口の創出・拡大などの事業に取り組んでいるところでございます。企業版ふるさと納税制度を活用した地域再生計画の策定にあたりましては、市外の企業が応援をしたくなるような事業立案が必要であり、パートナーとなっていただける企業探しが重要であると認識しているところであります。議員おっしゃる道の駅留萌へのインクルーシブ遊具の導入につきましては、遊具自体が大型であることから、現在計画しております屋内交流遊戯施設への設置は厳しいものと考えておりますが、屋外への設置につきましては、今後、道の駅留萌が成長する道の駅として、機能の充実を図っていくために研究を行ってまいりたいと考えているところでございます。また、屋内交流遊戯施設につきましては、障害のある方を含め、多くの方々が利用できるユニバーサルデザインに配慮することを基本としたいと考えているところでございます。以上です。
富水議員。
それでは順に再質問をさせていただきます。大項目1点目、中項目の1番について質問いたします。免許を取得、狩猟免許を取得してから実際に狩猟に出てエゾシカを撃てるまでには危険を伴う仕事であることから、数年の現場での訓練というか、いろいろなアドバイスを受けることが必要であると聞いています。そうであれば、現在のハンターの高齢化が今以上に進む前に、新しいハンターの育成に関わっていく、いただく必要があると考えますが、市長のお考えを伺います。
市長。
現実的に、その狩猟、ハンターの育成というものはですね、やはり今までは趣味で、その狩猟の許可をもらって、それを今この鳥獣被害を解消するためにですね、いろいろお願いをしてお手伝いをしていただいているというような状況になっています。で、やはりそのハンターの高齢化っていうことと、若い方々がやはりその、やはりその言い方を変えると銃に興味を持っていただいて、その銃を適正に保管し、適正に使うことがやはり一番大事なことだというふうに思っています。現在、農業者などでもですね、やはり自分のやはり田畑を守るためにその資格を取ろうという方もいらっしゃるとは聞いておりますが、なかなかその当然その農業においても後継者不足ですとか担い手不足、そういうような状況の中でなかなかやはりそういう方がいないという状況かというふうには思います。ただ今後やはり猟友会等と協力をしながらですね、どんな条件でやはりそういう興味を持っていただけるのか、まずそこから一歩踏んでいかないとなかなかこう厳しいのかなというふうに私としては実感しているところです。以上です。
富水議員。
狩猟免許取得の助成制度があることで、興味を持った方の取得に向けてのハードルを下げることができるのではないかと私は考えますが、今後狩猟留萌の狩猟の方々とのご相談をされるということなので、そこに向けての相談に期待したいと思います。それで
富さん、マイク入ってない。もう一回。再度、最初からお願いします。
大丈夫ですか。続いて中項目2点目について再質問させていただきます。先ほどのご答弁で、浦臼町にある ジビエ処理加工センターの利用を進めていくとのご答弁をいただきました。この食肉加工センターにエゾシカを運ぶということは、エゾシカによる農業被害を減らし、焼却処分のための費用を減らし、また飼料者にとってもメリットがあるという、そういう有害鳥獣駆除事業にとってはもう三方よしの政策と考えられますが、現在5名の利用登録があるということですが、今後さらに積極的にこう利用登録を促していくお考えはあるか、市長にお伺いしたいと思います。
市長。
このエゾシカの鹿肉の有効活用ということで、やはりこの食肉 その処理センター、加工センターというのはやっぱり必要なものと思ってます。で、やはりその今5名の方が利用登録する予定ということで、これから冬に向けてまた春に向けてという状況になると思います。そしてこの処理移動車がやっぱり有効に活用できるというところが見えてくるとですね、さらにこの登録者が増えてくるんではないかというふうに思っているところです。以上です。
富津議員。
そのいろいろ実際に今5名の方で運用してみての実際を見た上で、さらにこう増えてくるのではないかということなので、そこのところに期待していきたいと思います。それでは大項目2点目の中項目1点目について質問させていただきます。先ほど市内の温泉施設を利用している方のいろいろなお話を聞いていくということもいただきました。で、状況把握を進めたとして、いつ頃までに結論を出そうとされているのかお伺いしたいと思います。バスの廃止時期は迫っていて、利用している方々はこれからどうすればいいのだろうと途方に暮れています。不安だらけのバス利用者さんに対して、できるだけ早く方針を示す必要があるのではないかと思います。私がこう聞き取りをさせていただいた方は、みんな泣いてるよと言われてました。部屋の構造上お風呂はつけられないから、外にドラム缶風呂でも作ろうかという方もいらっしゃいました。また入浴もままならないなら留萌市にはもう住めないと、他の町に引っ越ししようかという話をしている方もいると聞いています。一日でも早く市民を安心させることが思いやりだと思います。今後のスケジュールと結論を示す時期についてお答えください。
市長。
この温泉施設の件につきましては、お盆明けに、突然お話を聞いたところで、すぐ、担当者の方に、事情聴取というか、事情を確認していただきたいということで、担当者に足を運ばせて状況を確認したところです。突然のお話だったということと、9月いっぱいで期限が迫られている状況の中で、一番先に考えたことは、事業者が困っていらっしゃるリース車両を、市が負担して継続できないかというのが一番、早いお話かというふうに思っていますが、もうすでに解約手続きを取っているということも踏まえてですね、そこがなかなかできないということですから、市としてはまず先ほど議員からもお話あったとおり、実態の把握、今言われたお話を聞くと非常に私としても心痛めるようなショッキングな状況のドラム缶風呂の話ですとか、留萌を離れるですとかですね、実態をですね、やはり把握したい、そのためには議員皆様方がもし耳にしているようなことをできれば教えていただく、また直接ですね、そういう方々にお話を聞くということを今担当の方には 話をしておりまして、ただそれがですね、まあ、本当にその10月1日からじゃあ何か対策ができるかというのは非常に、タイムラグも生じるんじゃないかなというふうにも思っています。ただなんとかですね、解決に向けて、対策を練っていきたいという思いでいるということをご理解いただきたいというふうに思います。
富水議員、
今日議長の許可を得てリーフとはがきを持ってまいりました。これは中西市長が市長選に立候補されたときに母宛てに送ってくださったはがきです。そこにはこう書いてあります。市民全員が笑顔で心を豊かに暮らせる、そういう群盛を作る と全力で全うするということが書かれています。またこのリーフには暮らしに安全安心をとの決意として3番目に市民の安心を確実に届ける、子どもたちに夢を、女性や高齢者に優しい思いやりのある町を実現しますということを書かれているわけです。この市長の言葉に希望を感じ、または信じて中西市長に市政を託した市民は多いと思います。この約束をぜひ形にして、つまり入浴するための移動手段を早めに保障して、誰もが安心して暮らせる街づくりを推進してほしいというふうに思います。示される結論について先ほどもご答弁いただきましたが、現在の思いをもう一度お伺いしたいと思います。
市長、
誰もが願うやはり幸せというのは皆さんと同じく共有しているというふうに思っております。で、その中でやはりその、皆さんに期待に応えることと期待に応えれる結果が出せることっていうのがなかなかうまくいかない場合もあります。ただ今先ほども言った通り、多少のタイムラグは出るかもしれないけども、なんとかやはりその思いに応えていきたいなって、そのためには、先ほども言った通り、その声、実態の把握というのがですね、まずしていかないと、なかなかその、大きなものが必要なのか、中くらいなのがいいのか、ある程度対応できる、例えばタクシーでのデマンドですとかね、そういうことも含めてですね、やはりこう、やはり、限られた財源をどういかに使っていくのかということも考えていって、それが皆さんの幸せにつながっていくことではないかなというふうに私としては思っているところです。以上です。
富水議員。
実態把握を進めた上で、温泉施設に通うことができるようになるということを確認させていただいてもよろしいでしょうか。形はいろいろあると思うんですが、間違いなく通うことができるということでよろしいでしょうか。
市長、
現状の実態としてはやっぱり通う手段を考えてあげるということが一番の得策だというふうにも思います。市内に何らかの形のものがあればまたそれはそれで、できるのかなというふうに思いますが、今の現状としてはその温浴施設を活用することが一番いいのではないかというふうに思っているところです。以上です。
富水議員、
少し希望が見えてきたのかなと思いますので、ぜひ取り組みをよろしくお願いしたいと思います。それでは次に中項目、すいません、こちらですね。大項目2点目の中項目2点目について再質問させていただきます。先ほどのご答弁の中で何点か確認させていただきたいと思いますが、ニーズを把握するとおっしゃいましたが、それは聴覚障害者に対のニーズを把握するということでよろしいかどうかお聞きしたいと思います。
市長、
今聴覚の方で、いろいろサービスを利用されている方が3名ということなので、まずその 何をというニーズというのは、その利用方法、タブレットの利用方法ですとか、まあ、設置場所、まあ、そういうののニーズの把握ということでご理解をいただきたいと思います。
富水議員。
で、同時に先ほどのご答弁の中で、まあ、必要性が出たら速やかに遠隔手話サービスを導入するという意味ことをおっしゃったんですが、その必要性が出なかったら遠隔手話サービスは導入しないということになるでしょうか。
市長。
まあ、現在、まあ、先ほどもお話ししましたが、3名の方については窓口サービス等を含めて、まあ、筆談等で対応できているということをご理解をいただきたいということと、間違いなくこれからやっぱりオンラインですとか、やはりこういう ICT 活用が非常にこうどんどんどんどん出てくるというふうに思います。当然そのさまざまな障害の方々が利用しやすいものだとかということも踏まえて、まあ、そのタイミング的な部分というのをやはり情報収集しながらですね、今後に生かしていきたいというふうに考えています。
富水議員。
障害者に対するサービスというのは想像力が必要だと思います。まあ、ニーズを調査されるということですが、例えば歩道と横断歩道の境目に段差があった場合に、車椅子を利用する方々にここは登れますかとか、そのようなことを聞かないわけですよね。整備の必要がありますかとは聞かない。それは想像力を働かせて整備をしていくものではないかというふうに思います。聴覚障害者の方々は人数も少ないし、どうしても遠慮しがちになります。だから想像力を働かせて、こんな便利な遠隔手話サービスを国が進めているので導入してみました、どうぞ使ってみてくださいというふうに提供していくべきではないかというふうに思います。この政策は今後コロナが例えば蔓延して外出が できないようになった場合、また万が一聴覚障害の方が感染症などにかかってしまった場合などにも対応できる政策だと考えられます。まあ、場所とかそういう調査なんですけれども、まあ、必要なものとして取り組んでいただきたいと思います。市長のお考えを伺いたいと思います。
市長。
まあ、先ほどと同じ答弁を繰り返すことになりますが、まあ、現状として市として設置すべきかどうかというところになろうかというふうに思いますが、まあ、状況の把握をしていきながらこのサービスというのを、まあ、検討していきたいというふうに現在としては思っているところです。以上です。
富水議員。マイクをお願いいたします。
手話は聴覚障害の方にとっての言語なので、その言語が使えるようなそういうサービスの提供をお願いしたいものだと思います。それでは続いて大項目3点目、中項目1点目について再質問させていただきます。先ほど企業に対して寄付を働きかけているというお話がありました。実際多くの市内外の企業が今回の新型コロナウイルス感染症対策などに関わって留萌市に応援寄付を寄せてくださっていて、本当にありがたいことだと感謝しているところです。で、市内に本社を有する企業については現在の形になると思います。市外からも投資を呼び込むとなったときに、先に企業版ふるさと納税制度を受けられる体制を整えて、どうぞ応援してくださいとお願いする方が、企業が法人事業税等の優遇措置を受けられることから、留萌市がより多額の寄付を受けていくことができるのではないかというふうに思います。市外企業が応援したくなるような事業立案については、すでに留萌市の第2期総合戦略に魅力的な事業が多く計画されていて、SDGs のゴールもしっかりと位置づけられていますので、まず仕組み作りを先行させる必要があると思いますが、市長のお考えを伺います。
市長。
この企業版ふるさと納税の仕組み作りというのはある程度は全国区のお話だというふうに思っています。で、それを留萌市にどう当てはめていくかということが大事なのかなというふうに思っています。その中で、その計画に基づいたものだけでいけるのか、やはりまた違う新たなですね、ことがどうその企業と結びついていけるのか、そういうことをですね、やはり私どもとしては調査をしていかなきゃならないというふうに思いますし、本当にこうちょっとしたきっかけでそこに結びつくこともあろうというふうにあるというふうに思っています。現在は私どもとしては長年付き合いのあるところにこういろいろ今ある計画に基づいてお話をすることは可能ですけれども、それとは全く違う分野などの企業との結びつきをどう考えていくのかということがこれから求められてくるのかなというふうに思っています。私どもとしてはこれを積極的に活用し、お互いがやはりウィンウィンになれる状況というのがやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思っておりますので、今後もですね、積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。
富水議員。
大項目2点目の中項目2点目のことについて少しお話します。インクルーシブ優遇ということで提案させていただいて、そのことについては研究していくということなので分かりました。それで道の駅留萌の魅力向上にもつながると考えられますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それで企業版ふるさと納税を考えている多くの企業は、納税先の自治体選択の際に SDGs の取り組みに大きな関心を寄せていると言います。地域未来構想のウェブ版の説明の中でも企業は一生懸命投資先を探していますよというお話がありました。それでなぜそうなるかっていうと、企業その SDGs に関係したこう自分がここをなんとかしたいと考えている、そういうところにこう合致した自治体に企業版ふるさと納税するということは企業にとっての社会貢献につながって、またその地域の未来への投資になる、非常にこう明確になるということで、投資先を探している企業は多いよというお話でした。それで第2期総合戦略の3本の柱の中の第2番目の健康にぎわい留萌ブランド戦略の中に、もう留萌市独自の他にはないというような多くの事業が盛り込まれています。で実際にこういろいろ成果を上げているいる事業もありますので、こうすでに設定されている SDGs のゴールをしっかりと示しながら地域再生計画をまず作って、そして留萌市をアピールして広く投資を呼び込んではいかがかと思います。でこのことをお聞きして質問を終わりたいと思います。
市長。
私としてもですね、議員と同じ考えを持っているところですが、やはりその、先ほども言った通り、企業といかにマッチングができるのかということだというふうに思っています。まずは身近な企業から、そしてその企業を通してですね、他の企業、やっぱりそうやってこう、いろいろなこうつながりをこうネットワークを持っていく、そういうことをしていきながら接点を見出していく、結果としてその私どもも計画の戦略の中に SDGs を謳っております。ただ当然その企業の理念の SDGs との関わりというのも当然出てくるやに思っておりますので、その辺も慎重にですね、なんていうんですかね、こう積極的に行くがためにマイナスになる面というのも当然出てくるというのも思いながら、企業理念も含めて、合致するような提案をしていくことが、やはりこれからの市役所の、逆に言うと市役所の企業版、というような形でですね、積極的な施策に取り組んでいけるんじゃないかなというふうにも思っておりますので、 まあ、今後も皆さんとも議論をしながらですね、このような形でですね、有効に国の制度などを使いながら、企業と本当にいい関係につながっていきたいと考えているところです。以上です。
8番、富水議員の質問を終わります。